ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もですね、今日で最後にします。強固な販売チャンネルの構築方法、ずっとシリーズでやってきましたけども、強固な販売チャンネルを作るには3つのことが重要ですよと、1つがディストリビューターの発掘選定で、もう1つがディストリビューターとの契約交渉と、そして3つ目がディストリビューターの管理育成ですよということで、前回からねこの管理育成の話をしてますけども、まあ管理育成がなぜ重要かというお話をしてきています。日本のね多くの製造業はディストリビューター決めたらもうあとはお任せで終わりなんですと、管理育成なんていう概念もほとんどないっていう企業が、まあ、大半なんですけど、実はこの管理育成で残りの2割、さらに 100% の上、伸びしろを決めますよと。だからこの管理育成なくしてシェアを上げるとかね、こういうことってなかなか難しいですよというお話を、まあ、してきていて、で、まあ、何を管理するのかということで、前回 KPI を決めた KPI をね、戦略契約交渉で決めた KPI を管理しましょうねということでお話しましたけども、この KPI をこう管理していく過程でね、非常に重要なのがコミュニケーションなんですよね。でそのコミュニケーションも、その多くの企業がなんかこのメールでの事務的なコミュニケーションを取りながら、数ヶ月に一度の定期訪問で結果指標の追いかけをやってますよという、でこういうレベルのコミュニケーションではなくて、基本これはうちのケースなんですけど、うちはもうメールでコミュニケーションを取るっていうのはほとんどしない。何かこのね添付ファイルを送ったりとか、なんかこのあれはあるけど、基本はもうメッセンジャーアプリ、各国ごとに主要なメッセンジャーアプリがうちのメンバーの携帯にはしっかり入ってて、そのメッセンジャーアプリでやり取りをする。で、社長の僕は基本的にはディストリビューターとのオーナー連中とのコミュニケーションを取り合ってるし、でうちのプロジェクトの責任者に関しては、向こうのジェネラルマネージャークラスと、コミュニケーション取り合ってるし、でうちの現地のねローカルスタッフなんかは現地のキーアカウントマネージャーと連絡を取り合っていて、でこういうそのメッセンジャーアプリを使って、なんかたわいもない会話が常時起きてるんですよね。でその親しくなるっていうことはすごく重要で、 なんで我々がこんだけ、こうコミュニケーションを取るかっていうと、そもそも我々のクライアントよりも長い期間、ものすごく大きな金額をやってるわけですよ、ディストリビューターは。でそんなディストリビューターに我々のクライアントの商品をにより力を入れてもらうためには、コミュニケーションの量で密度で時間を買うしかないわけですよね。他の商品を取り扱ってる、30年取り扱ってるっていうディストリビューターとの、そのいわゆる関係を3年とか5年でめちゃめちゃ濃いものにしたいわけじゃないですか。まだ全然取り扱い高も低い状態なので、でそうするとやっぱこういうコミュニケーションを取るっていうことはすごく重要で、でもうコロナが明けてね、新興国のこういったディストリビューターのオーナーなんかも家族連れて東京大阪来るわけですよね、北海道と。でそしたらもう必ず会いに行って1日はご飯を食べるとかですね、こういうなんか昭和チックな動きっていうのも残念ながら新興国のディストリビューターには、まあ、やっぱり最初重要 でこういうことがあるから他のコミュニケーションがうまくいくっていうのがあるので、やっぱりそのなんだろうな、自分たちよりも濃く長い関係を持っている人たちがもうすでにいるところに割って入ろうと思うと、その綺麗事だけじゃなかなか許されないという世界が僕はあると思っているので、こういうところはねっちょり、脂っこくやるし、 けど一方でその KPI の管理とかはシステマチックに、やるという、このなんだろうな、2本立てというか、そういうことが、まあ、まだまだ新興国は必要だなというふうに思っております。はい、じゃあまとめとしてね、強固な販売チャンネルの構築には、まあ、3つのことが重要ですと。発掘選定、契約交渉、管理育成と。発掘選定とはターゲットに売れるディストリビューターが唯一の選定基準なので、基本的にはターゲットを明確にするということは重要なんですよと。そのでかいとこじゃないし、そのディストリビューいいディストリビューターっていうのはね、財閥系じゃないし、なんか大きいところは必ずしもいいとは限りませんよと。自分たちのターゲットに売れるところがいいところなんですと。日本企業は誰に売るのかよりも誰と売るのかを重要視しすぎると。そうじゃなくて誰に売るのかを明確にしなさいと。誰に売るのかが明確になれば誰と売るべきかは明確になりますよというのが発掘選定の話で、契約交渉は目標達成のための具体的な方法論とね、共通の管理指標を明確にして、これをね、契約をすることが儀式としての契約なんてのは必要なくて、契約をするというこの契約調印までにどれだけその契約後の戦略を握れるかということが重要なので、それをしっかり握ると。契約締結したら誰が何をどうやってどういう成果出すんですかということを契約締結前にゴリゴリやる。でこれをやり合うことによって本当にやりたいと思っているところが残っていくわけですから、それをまあしっかりやってくださいねと。あとその契約書の攻めの部分、守りの部分、テクニカルにしっかり使ってくださいねと。テクニックですよということが、まあ、契約交渉で、最後の管理育成は、まあ、この共通指標を追いかけて、対策と評価、コミュニケーションですね、これをしっかりしていきましょうねというお話でございました。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。